推測はできません。それはあくまでも、夏場以降の状況に限られると、こういうふうに見ているわけでございます。今大きなマクロ的なことを言いましたけれども、今日のテーマはですね、この中国が主導するアジアインフラ投資銀行、これに対して新聞の論調あるいはテレビの論調というのは、アメリカと日本が参加しなかったのは間違いだったんじゃないのかと、これは、要するにオウンゴールだというような言い方をアメリカに対してしてますけれども、これどうなんだという話ですよね。で、これもマスメディアは非常に得手勝手でしてね、で、別に参加しなかったら今度は参加すべきだったという、いうことになっちゃうんですね。で、おそらく早い段階で参加しておれば参加するのはどうかなと、おそらくそういう意見になったと思うんですよ。これはこれで、メディアの一つの、価値でありますから、これはこれでいいんですけどもね。私が申し上げたいことは、一つ、まず、このアメリカサイドのですね、あと2年続くオバマ政権自体が、いわゆる、ホワイトハウスですよ。ホワイトハウスとですね、議会、特に共和党なんですけどね、この圧力というか、バッティングはものすごいんですよ。で、特にこの対中国戦略ではっきりとしてこれも出てまして、で、今回もその AIIB に入るか入らないかの時にですね、共和党の重心、つまり幹部から相当の圧力かかってましたね。で、具体的には、もし AIIB に参加するっていうんであれば、それは議会の承認を得るという法案を出しますよと、こういう言い方をしたんですね。これはご存知の通り、この TPP に関してもそうなんですね。あれも TPP 交渉はいいけれども、交渉した結果においては議会でこれは承認必要としますよという形になってるんで、アメリカはいつまでたってもですね、選任権がありませんから、投資者能力がありませんから、ブスかブスか言うだけなんですね。で、ブスか言った後すぐに議会に連絡して、これどうですかっていう形、いやそれはまずいって、その調整ばっかりやってるからここまで伸びてきちゃったんですね。で、例えばイランの問題もそうですよね。イランと包括合意の前の暫定合意しましたよね。ところがこの暫定合意の段階で、アメリカの議会、特に、共和党の今主導権握ってますから、方からですね、このイランの包括合意に関しても、これは議会の承認を必要とするんだと、こういう言い方してまして、勝手にそのサインするなよ、大統領と、こういうことなんですね。で、要するに私から言わせれば、アメリカの議会の視野がですね、あまりも今狭すぎるんですよ。で、言ってみればアメリカ本国さえ良ければいいんだと。で、アメリカのその力をそぐうような、そういう背景が少しでもあれば、それはダメだと、それは議会に諮れと、国民に諮れよと、こういう言い方をするんですね。で、特に気になってるのは、アメリカの中でですね、憲兵と言いますか、中国に対するものすごい、その、嫌だという認識が最近強くなってきてます。特に、議会の議員に、連邦議会の議員に非常に多くなってきてるんですね。で、その結果、ホワイトハウスの、例えば現実主義派と言われる、米中、超超欲しいですね、戦略的関係でいきましょうよというホワイトハウスの主流がですね、この議会の堅中派、中国に対して徹底的に嫌気をさしているという連中、あるいはバッシング中国というね、そういう連中とぶつかり合いが出てきてまして、これが今回 AIIB に最後までですね、手をつけられなかったというのがどうも現実のようですね。で、したがってアメリカがという言葉ではなくて、そのアメリカ議会の方がですね、さまざまな面でオバマ、ホワイトハウスの足を引っ張っていると、こういう言い方が正しいんではないかなと思いますね。で、裏を返しますと、あと2年間はこのような状況を続く中で、どうやってこれホワイトハウスの舵取り取っていけるのということになっちゃうわけですよ。だから国防長官をお辞めになりましたし、それから、補佐官の中でもですね、うまくいかない補佐官どんどんお辞めになっちゃってるんですね。で、その中で、 一人気を吐いてるのがスーザン・ライス、アメリカの大統領補佐官な、これは安全保障担当なんですけどね、このスーザン・ライスさんですらアメリカの